3人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第33回目、市川うらら FM83 メガヘルツより毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。ヤさんどこに行ってた？
ちょっとびっくりしちゃった、いなくなっちゃった。
ちょっと一瞬
トイレ行ってた、
はい、トイレは違う
一瞬ピュンっていなくなった。
上の方まで行ってました。
上の方まで行ってた、
はい、
降りてきた。
すごい一瞬で戻ってきたね。
あーよかったよかった、はい、あーそっか、
夢の住人なんで。
なるほどね、
一瞬夢に夢の彼方行って、
なんで片言になった 夢のみたいな、片言になった。おかしいな、
ちょっと眠くなっちゃって、ちょっとごめんね、
いざ倒れてるんじゃないよ。
ごめんごめん、食べちゃったからね。
みんなもうじゃあ寝よ、
え
寝よ、もう23時だから。
ダメだよ。
そうなんだよ、みんな。あ、そ
ダメじゃん、今から聞いてもらうんじゃないのか。
今からあなたたちを夢の世界へ誘います。
どういう番組なの。
すごい、なんかちょっといろいろなんか方向転換がすごい。
本当だよ、
あのヒーリングタイムをちょっと。
なるほどね、うん、
さあじゃあせっかくだからじゃあ夢の話でもしますか。
夢の話、はい、
うん、夢見ますか。
夢
2人は
見ます。最近
お、なんか面白い夢見た。
最近見た夢は、アニメ彼方のアソラっぽい夢ですね。
あれ面白いよね。
そう面白い、うん、1話のね冒頭みたいな感じ。
お
あのワームホールに吸い込まれて宇宙にポンって放り出されるみたいなね、
うんうんうん、
けど僕の場合はブラックホールにギュンって吸い込まれて
怖い、
パンって出てきた宇宙船に乗ってるって、あのすごいご都合主義な感じで。
よかった、ちょっと一瞬怖いかと思ったらファンタジーだったよ。
そういうよかったね、潰れなくてね。
ほんとほんと
圧縮されたでしょ一回。
そうそう、怖い怖い、腕とか持ってかれなくてよかったよ。
返してもらってよ。
そうそうそう、
扉入って
ちゃんと最後まで入って。
違う違うそれ。
っていう感じの夢を見ます。
面白いな、
はい、最近ね、なんか深く眠れて、そう浅くなる、うんうん、瞬間ができるか、多分夢見れるんだと思うんですけど、うん、
あれだね、はい、ノンレム睡眠とかそういうやつだね。
そうそうそう、あ、皆さんは。
僕はちょくちょく見るな、でも
お
う、うん、最近ちょっとあんまり面白い夢は見てないけど、
うん、いいんだよ、面白くなくてもいいんだよ。夢の話をするんだから。
ヨウちゃんは見た？
私ね、見ない。
あ、見ない。
多分ね、うん、うん、そんなね、こうペラペラ喋れるほど覚えてもないと思う。
あ、
見てはいるかもしれないけどね。
あ、うん、まあ、人間見てるとは言うからね、
うん、まあ、結構ね、差があるからね。
よく眠れてるということで、う
ん、はい、
なるほどね、はい、じゃあ皆さんは起きてください、
はい、
あと30分だけ、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、では今夜も盛り上がっていきましょう。ではいきますよ、
はい、
せーの、
スタートサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、今日はですね、
はい、
先月、
はい、
そうだ、
ありました、
うん、
ありました、
何があったかというと、
はい、
10月ゲストに来ていただいた、
はい、
星野さんと大井さんの、
はい、
出演されてる、
うん、
舞台、
はい、
はい、チームカモフク第7回公演、
うん、
はい、エレベートルフーガ
朗読劇でございますね。
こちらのね、感想をちょっとみんなで、
はい、
語り合っていこうかと。
そうですね、我々3人ね、うん、行きましたから。
行きました、うん、中には2回行った人も
いましたね。
いるようで。
行っちゃった。2回行っちゃった。
2回行った人はね、
この人さ、
何、
僕見に行った時にさ、
うん、
会場に行って見かけてさ、
うん、
前日にツイッターでさ、なんか感想言ってたからさ、
うん、
あれまた来たのって思ってさ、
うん、
ね、びっくりしたよね。
そうだね、
うん、行ったと思って、
うん、私もあれいると思わなくて、おって一瞬誰だか分かんなかったもん。
あ、うん、なんかトントンって声かけたらさ、
そう、
なんか、え、誰みたいな顔されてさ。そう
そうそう。いやいや、お互いに顔を見知りでしょ。
そういうことがあったんですけどね、
うん、
あれ、みんな違う会に行ってる、もしかして。違う、私とスーパー山本は一緒の会に1回行ったんだけど、
1回かぶってんね、うんうん、
そこ以外はバラバラだよ、
バラバラだね。
僕ね、その僕行った時ちょうどその 何星野さんが、
うん、
出てらっしゃらない回だったんだよね。
そうですね、
タイミング的に。
そうそうそう、
そう、まあ、ただサプライズでちょっと。
そうなんですよ
出てたんだけど、
うん、そうそう、リスナーさんとかあと安さんに説明すると、
うん、
このエレベートルフーガっていう作品は、まあ、星野さんとかもゲスト来てくれた時言ってたんですけど、うんうんうんうん、1部と2部が違う、2部がこう、
うん、
オムニバスみたいな感じになってるって言ってて、でその当日にキ
ャスト、当日台本、
そう、台本も渡されるし、
うん
うん、キャストも決まるっていう、
うんうん、
2部はちょっとサプライズ感がある構成だったんですよ、
うんうん、
でだからその行く回ごとに2部のキャストが全部入れ替わってるっていうのがあって、うんうん、でその私とスーパー山本が見に行った、9日のお昼の回に、
うんうん、
星野さんは出ない予定だったんですよ。
あ、そうそうそうそう。
で、私たちもそういう体で言ってたら、うん、なんと2部で名前が出たんですよ。
へえ、そういうパターンあるんだ。
で、その星野さんはどこにいらっしゃったかというと、お客さんとして見てたんですよ、
う
ん、ちょうど、
う
ん。
そうそうそう、前の席にね。
そしたら星野さん自身もサプライズだったらしくて、ってなってて、私服で頑張ってらっしゃいましたよ。
そうそうそう。だから他の方はなんか衣装ちょっと統一感があったんだけど、
そうなんですよ。
星野さんだけちょっと
なんかガチ私服じゃないですかって言われてて。そうで、しかもその時が、うん、女性の役、
あ、そうそうそうそう、
見たかった
ちょっと結構面白かったですね、うん、サプライズ
は。そういう感じだったのか、うん、それはちょっと見てないな。
そういう感じのね、サプライズ要素もあるこの、うん、今回の朗読劇だったんですよね、
うんうん、そうですそうです、うん、いや楽しかったですね、うん、本当になんか僕一番ハマりましたね、多分今まで見てきた中で。
おお、
うん、
それだけ印象深かった
ですね。
は
あ、なるほど。
T シャツ買っちゃったしね。
そうだ ね、
うん、
後ほど写真あげといてよ。
本当だよ。
あ、分かった、
うん
うん、背中は撮ってあげる。
そうそうそうそう、う
ん、難しいだろう。
前も撮ってよ、せっかく、
うん、分かった。
そうだね。うい
やあれ二人はどの回行ったの。
私はゲネの回ですね、うん、
一番最初だ。
そうです、一番最初は8日のお昼ですね。
あ、なるほど。
僕は8日の夜です、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
あ、同じ日で別の時間帯だったんだ、
はい、そうなんです。
あ、そうかそうかそうか。
いやでもゲネ公演といえど、
うん、
かなりのクオリティ当たり前かもしれないんですけど。
そうですね。
だってさ、
本番やるんですか、うん、
本番とだって全く同じ。
そう、同じやつ。そう、そうそうそう、ゲネっていうのがその本番と同じようにやるやつを普段は、うん、本当は見せない、
まあ、そう、お客さんは入れずに、
うん、そうなんです。
役者たちとそのスタッフさんが最終確認をするために、本番通り一巻やってみよっかっていうやつだから、
それをお客様を入れてやるっていうことをやってて、いやでもすごかったですね。
え、ちなみにそのなんかそのゲネ公演ならではのこう何、
なんか、
まあ、サプライズ的なさ、 なんかこう、まあ、
なんか
トラブルっちゃあんまりあれだけどさ、
うん、
こうなんかそういうなんか何、
うんうん、
ハプニング的なのはあったりするのかな。
いや、なかったからって思って、
スムーズに
ゲネ公演じゃないのかっていう。
じゃあ普通にもうちゃんと
普通に見てました。
おがっつりちゃんと、
はい、見ました。
バッチリやったんだ。
バッチリです、バッチリ。
すごいね、さすがですね。
むしろ皆さん神もしないし、
お
逆に、
うん、全然
ね、8日夜の会はね、うん、割と皆さん噛んでました、
ね、あれからゲネ出てよかったからさ、ちょっと気が抜けたのかな。
あ、なんか、ね、
ですかね、う
ん、分かんないけど、
うん、
けど逆に、
うん、
噛んだからこそ、うん、お客さん的には空気がほぐれた感じはあるかなって、
う
ん、
あ、
そうそうそう。
でも確かにそれはあるかもしれない。噛んだりとかしても、うん、それをちゃんとこう持ち直せるだけの力があるっていうのが、
うん、
もうなんか役者の端くれとして見ていて、あ、すげえなーって思って、
あ、
ちゃんと空気をもう持ち直す、
うんうん、
それこそ安さんがさっき言ってたみたいにこう笑いに変えるってい う,
そ う, そ う, そう、
あ、やべえなって終わらないのが、
はあ、すごいね、
はあ、すげえね、かっこいい。
なんかさ、そのある種こう演出の一部としてさ、
うん、
こうなんか組み込んじゃうみたいなさ、
うん、
こともできるかもしれないけどさ、
うん、
それをなんか笑いというか場を和ませるこうやり方っていうのもあるんだね、
うん、
そうだね、まあ、そういうやり方もあるけど、
うんうんうん、
そこが良かったのは、多分露骨に噛んだ、あ、噛んだみたいな、
うんうん、
を普通にへってへってへペロみたいな感じにしてたから
あ、そうなんですね。
なるほど。
へペロみたいな感じにしてたからでそこでちょっと笑いが起こってたりとか、
あ、
で、まあ、その後の笑いパートも、
うん、
逆にそれがあったからお客さんが笑いやすくなってたっていう感じもあります。まあ、役者的には噛みたくないだろうけど、
まあ、まあそうだよね、よけどちゃんとね、うん、やっぱやりたいよねきっとね。
そ
う
そ
う
そう、でもそれでも、まあ、お客さん的にはその、うん、そこでしか見れないなんかハプニングっていうのはお客さんにとっては特別感があるから、うん、
まあ、確かにね、
そうだから逆に、まあ、そういうのもありっちゃあり、
うんうん、なんかやっぱりさ、こう、まあ、ようちゃんみたいにさ複数回こう足を運ぶ方とかはさ、
うん、
こう毎回こうなんか違うっていう、その違いをさ楽しみたいっていうところもさきっとあるだろうからさ、
そうだね、
そういうのは、まあ、逆にありがたいっちゃありがたいかもしれないね。
そうだね、
あー、なるほどね、
う
ん、
そう
そうだね、確かにそれはあるかもしれないな。
そして僕らあれなんです、すごいもうスタートから話してますけど、うん、どういうお話だったかっていうあらすじを全く話をしてないんですね。
今から言う
、じゃあようちゃんなんか読み上げますか。
読み上げる、まあ、エレベートルっていうのがその、うん、あのなんだっけ、大正時代 の, そのエレベーターの呼び方なんですけど、まあ、そ, ね、でそのエレベーターを舞台に、うん、まあ、エレベーターが舞台なんていうのか、エレベーター、まあ、どちらかと
舞台装置なのかな、あれは、
うん、スーパーが大体、うん、スーパー山本じゃないよ
百貨店、ね、
百貨店がね、あの物語の、まあ、軸になってるっていう感じですね、
うん、そうなんですね、
主人公の、
そう、広瀬川ひとみっていう人がですね、あのそのデパートの契約社員として、うん、あの働いてたんですけど、なんかこう自分の夢とかもう諦めちゃってどうしようってなってる日々を送っている時に、そのエレベーターに乗ったら、そのエレベーターがなんと過去へと、うん、連れて行っちゃったみたいな。
なんかエレベーター乗ってさ降りたらさ、なんか大正
時代になんかタイムスリップしてたみたいな
ここはどこやみたいなさ、
そうなんで、その主人公がですね、だんだんね、うん、こう過去にね、あのなんていうんですか、
うん、
過去にいたいって思う、
あそう、ね、
思ったりとかして、
そうね、
そのなんか感情の揺れ動きとかも結構あったりしてですね、
やっぱこう何、現代のね、方ではこうやっぱ悶々とするところがあるからさ、
自分のしがらみから、うん、いろんなしがらみから抜け出したくて、うん、もう私はここで生きるんだっていう風にこうなったりとか、
だから1回だってその大正時代のお金をさ集めてたもんね、
そうそうそうそうもう私は大正時代の人になるんだっていう風に言ったりとかして、
そうね、そうそうそうそう、いや僕はね、なんか今回見てて、
うん、
すごいなんかすごい役者さんそれぞれが、
うん、
こうなんか朗読劇なんだけど、
はいはい、
こうなんかちゃんとこう、あ、そのキャラクターがそこにいるみたいな風に見えて、
うん、
でなんかよりこう世界観に入り込めた気がしますね。
いや、それはすごいわかるな。
うん、
だからあれだよね、ちゃんとタイトルにちゃんとまとめてるんだよね、
うん、
要するにエレベーターを使って逃げる曲だから、
うん、あーそうね、フーガって遁走曲って書くからね、
そうそうそう、だからそれでその 現代からその対象に行って、うん、自分はここが生きがいとか生きる場所なんだっていうふうに思ってるけど、
うん、
実はまあそれは現実逃避してるだけであって、
うん、
本当に生きる場所はその昔ではなく現在、うん、今の生活をちゃんと生きることが大事だよねっていう、
うんうん、あれ見ててさ思ったけどさ、なんかこう何、夢とかさ、うん、こう諦めないでさ、うん、なんかやってたらさ、なんかまあいつかなんか違うきっかけとかでさ、うん、なんか別の方向でこう花が開くとかがさ、うん、まああるからさ、やっぱなんだろうね、こう努力やっぱり続けてた方がいいなっていうのは思うよね。
そう、だから道はこれしかないって思うんじゃなくて、道はこんなにもあるんだっていうふうに思えるかどうかが大事だよねっていう、
そうだね、
そう、要するにその主人公はその芸術大学、
うん、そうピアノやってたんだよね。
そうピアノやってて芸大にその行くはずだったんだけど落ちちゃって、
うん、
でそれで心折れちゃって、
うん、
もうピアノなんか弾かないみたいな、
そうそうそうそう、
まあ、お母さんとの、ね、確執とかもありつつ、
そう、ね、
で音楽を奏でない私なんて興味ないんでしょ、ぷいみたいな、
うん、その弟がまたさ、
そ
その何ある種天才的な感じだったからさ、
そう、ね、
そのやっぱ比較みたいなのもされるとね、やっぱ本人は辛いだよね、きっとね、
そう、要するに周りに比較され親にプレッシャーをかけられて、うん、芸大に行かないと音楽での道はないっていう風に思い込んでしまったがゆえに、そこが道が閉ざされた瞬間にも私はもうそういう才能はないんだって言っちゃうと、
うん、
もったいないよねっていうお話、
そうね、
人にはその才能があるけど、それを要するにそこだけでしか発揮できない、その道でしか発揮できないっていうわけじゃなく、そこ以外にも道があって って、
うんうんうんうん、
その諦めずに続けていくこと、いろんなアプローチをしていくことが大事だよねっていうお話に感じました、
う
ん、僕は。
そうですね、
確かに、
うん、すごいだから胸に刺さるセリフとかも結構あったりして、
うんうん
ね、泣いてる人とかも
いたね、
うん、近くにいたりとかして、
そう、ねうん、
すごく胸に響く作品でしたね、
うん、
スーパー山本じゃないけど、
僕も結構いろんなこうキャラクターなんかどのキャラクターも好きでしたね今回、うん、
そうですね、
うん、
まあでも私は浅間さんが好きですキュンキュンしました。
何のキャラクターさ、
こう語り尽くせないんですが時間が来てしまいました。
本当だね。
いやぜひねこれはまあ、次回そのチームカモフクさんの、うんまあ、別の作品になると思うんですけど、まあ、それもぜひ皆さん見ていただきたいし、
う
ん
ねう
ん、もし再演とかされるんであればぜひともこれは行っていただきたいし、はい、僕は行きます。
はい、はい、私も行きます。3回目なの。
僕も行きます。かっこ出たいです。
あそうだ ね、
すごい。
そうね、そう、役者としては出たいですね。
はい、
じゃあ私と安さんがいつか出ることを期待しつつ、はい
はい、はい、
また
ちょっとね、いやちょっとアフタートークで語りたいところだね。
はい、
はい、ということで、はい、では感想を終わります。ここで合同会社アーズプランニングからのお知らせです。アーズプランニングではタレントマネジメントの一環として毎月ボイスアクティングワークショップ声優技能部門を開講しています。
声優の道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、経験・芸歴問わずご参加いただける内容となっております。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。交流会なども行いますので、学ぶということだけではなくたくさんの人脈作り、情報交換なども行っていただけます。
大画吹き替えを中心に実践的な講義を行い、参加者の皆様にはラジオ番組、朗読劇、ボイスドラマ、 MV や VR の映像出演など多数の企画をご用意し、バックアップをさせていただきます。
講師に声優として活躍されているオフィスパック所属の星野健一さんをお迎えし、毎月2回開講しています。詳しくはコンタクトアットマーク a-zp.co.jp までお問い合わせください。合同会社アーズプランニングからのお知らせでした。
ようちゃんのデリシャス発見機、
や
はい、ちょっと久しぶりですが、このコーナーでは私ようちゃんが見つけたデリシャスな食べ物を紹介していくコーナーとなっております。
はい、
はい、そして今回持ってきましたのは、
はい、
カヌレです。
おー、目の前には素敵な箱が広がっております。
イエーイ、
カヌレ、
カヌレ、2人ともご存知ですか？
名前は聞いたことあります。
名前聞いたことある。スーパー
あんまり食べたことはないかな。
あんまり食べたことない。よし、そうそうそう、じゃあ食べてごらんよ。
やった、
やっと、
はい、説明すると、はい、こちら真ん中がですねプレーン、うん、プレーンです。こちら右側ショコラです、うん、そしてこちら左側メープルとなっております。
なんか上に乗ってるね。
そうですね、何かを分かりません。
先生写真撮っていいですか？
うん、後で、
はい、
後で今撮ろう。
今撮って、
うん、今撮る。
じゃあそ
はい、だって食べたら箱しかないじゃない
君たちは何を食べたんだいってなっちゃうから。
そう、今回お邪魔したのはですね、
はい、
代官山にあります、
おしゃれ、
シェ・リュイさんというお店です、うん、
はい、
こちらパン屋さんですね。
パン屋、
はい、ですね、代官山駅から徒歩3分ほどにある、
うん、
ちょっとこじんまりとした可愛らしいお店です。
めっちゃカシャカシャ言うやん
はい、で、あ、写真撮った？
撮った撮った。
じゃあお好きな味をお選びください。
はい、あ、先生、
はい、
カヌレってそもそも何ですか？
それを君たちが食べてる間に説明するんだよ。
あ、やった、じゃあ食べます、
はい、
じゃあショコラ、
はい、そして
うーん、プレーン、
はいプレーン真ん中ね、はい、
これ手で撮っていいですか？
うん、いいよ。じゃあこのカヌレ、さあカヌレは何ですかっていう話なんですけど、カヌレはですねフランスのうんうん、うん伝統的なお菓子です。
ほう、
なるほど。
はい、 食ってるな。
ちょうどいい、なんか弾力がありますね、
うん、で正式名称はカヌレ・ド・ボルドーというぐらいなんで、あのフランスのボルドー地方ボルドー地方のものですね。
なるほど、これがカヌレフレンズか。
カヌレフレンズ。
ボルドー地方。
先生、
はい、
これ若干アルコール入ってますか。
あ、そっか、ごめん。
いや別にこれぐらいなら大丈夫かと思うんですが。
そうなんですよ。あのあれですね、カヌレはな何、うんうんうん、あのなんていうのかな、由来できたのは、
うん、
なんでできたかっていうとね、
うんうん、
あのフランスってワインが有名じゃないですか、
はい、
のワイン作りでね、あのワインを作るときにこうさ、あの液体にこう沈む檻ってやつを除去するために、その卵の卵白を使用しているんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
なんかね、その卵白だけ使うもんで、うん、卵黄が余ってしまうと。
なるほどね。
そうだから、うん、卵黄をちょっと捨てるのもったいないっていうことで、うんうんうん、このカヌレができ たらしいですよ。
あ、そうなんだ。
へー、私も初めて知りましたけれども。
じゃあ卵黄がじゃあたっぷりと使われてると。
そうです。で、そう、ヤスさんがそのお酒の香りがしないかいっていうのね、あ、まあラム酒が
うん、
入っております。
だよね。
そう、あの小麦粉と卵と、
うんうんうん、
あとバニラビーンズとか、
うん、
それこそ今言ったラム酒とかを混ぜて作る
ものですね、うんうん、でもこれってさ、お子さんとかでも食べれるやつなんでしょ。
あ、でもラム酒とか入れなければ食べられるんじゃないですか。
入ってるよこれ。
それは入ってる。
これだけ。
え、
プレーンだけ。
プレーンだっけ。それ知らん。
あ、そうなんだ。へ
でも基本的にそのラム酒を入れる、うん、ものなのかな、
うん、あ、カヌレというものがね、うん、はあ、ははあ、うん、
まあでも入れなくても、うんうん、多分できると思いますけど。
なんかこの形ってなんか意味があったりするのかな。
あ、
なんか、
ね、それはその、うん、そういう形がちゃんとカヌレの形の型が基本的にあるらしいです。
これ見るとなんかさ、あのゼリーでさ、
う
ん、あるじゃ ん、 なんかたくさん入ってるゼリーとさ、
ね、
小分けのやつのさ、あれみたいな形してるよね、
うんうんうん、
だからちょっとサイドがうねうねしててさ。
ごちそうさまでした。
お、早いね、相変わらずね、
はい、どうですか、プレーンを食べた、そしてお酒が入ってましたけど大丈夫ですか。
んとね、
うん、
カヌレって、
うん、
その外側結構なんていうか弾力とか焼きが入ってるから。
あ、そうです、そうです。
ちょっと固めじゃん。
そうそうそうそう。
中が弾力あるじゃん。
そうそう、
まあ柔らかいけど、
うん、
この対比がお店によって結構違ったりするイメージなんだよね。
うん、多分そうですね。いいところに、
いいところに、
うん、多分そうですよ。
そう、これはね結構食べやすい方の比率。
おお、
あのなんだろう、んなんかそんなにガチガチに硬いわけじゃなくて、
うん、
まあ、歯が通りやすいというか。
あ、
そうで中が結構、まあ、ギュッと詰まってるけどその弾力があってもちもちしてるから、
うん、
まあ、その外と中の食感を楽しみながらもちゃんとパンの味がするみたいな、
うん、そうそう、あのね、そう、外がねサクっていう感じなのはね、
うん、
あの蜜ろうという食べられるロウ、
お
ー、なんかよくね、ほうほうほう、その医療品とか化粧品などに使われるやつらしいんですけど、
うん、
それを型に塗りつけて焼くことでカリッて外側がなるらしいよ、
うんうん、あ、そうなんだ。
蜜ろうってあの蜂蜜の蜜にろうそくのろうなんですけど、
なるほど。
それを塗りつけて、でもその蜜ろうがない場合はお家で作るときとかはそのバター塗ったりとかして作るらしいですよ、うん
うん、なるほどね、
うん、そんなこんなでショコラ味を食べたスーパーモートくん、
うん、美味しい。あの中がしっとりしたチョコがね、
あ、そう
ギュッと詰まってる、
うん、
うん、いいねこれはね。
そうなんです、この6個入りで、
うん、
6個の箱で、1500円ぐらい。
お、
贈り物にいい感じですよ、
うん、いいねこれ、ちょうどいいね、うん、
であのね、東京の都内にはね、あのカヌレいっぱい置いてるとこあるので、でも割とパン屋さんが多いですね、
う
ん、
へ
え。でなんかね、金曜日だけとか土曜日だけ営業してるとか、なんか隠れ家的なところでカヌレを売ってるとこもあるらしいんで。
そんなのあるんだ。
そうなんです、ちょっと皆さんね調べてぜひ行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。
はい、
ということで今回はカヌレをご紹介しました。
はい、
そんなこんなでようちゃんの曲紹介いきます。
はい、
今回私はパフュームさんのマジックオブラブという曲をリクエストしました。
はい、
まあ、なぜかというと、まあ、12月ですよ、
うん、ですね、
恋の季節もうそれだけ、
はい、
恋したいなっていう願望も込めてじゃあリクエスト曲聴いてください。パフュームさんでマジックオブラブ。
はい、エンディングです。
はい、
はい、いやちょっとねカモフクさんの話はね、
うん、
まだまだ話足りないんですけど、
そうですね、
はい、
ちょっとまあ時間がね30分しかないので、
うん、はい、
はい、割愛、
はい、
割愛
ということで、うん、告知の方をね、
はい、
いきます。なんと勝手に告知なんですけど、
はい、
はい、以前ゲストで来ていただいた、
はい、
なほさん、
はい、
ですね、12月7日今週の土曜日ですね、
うん、
ライブがワンマンがあるらしいです。
わー、うん、
はい、ね、渋谷グラッドってところで、
渋谷、
はい、GLAD グラッドですかね、
うん、
はい、こちらで12時、オープン、12時半スタートで、ワンマンライブ、セカンドワンマンライブ、ワンマンライブか、
うん、ワンマンライブ、
はい、ありますんで、まあ、なほさんでツイッター検索していただいて、
はい、
はい、皆さんぜひ行きましょう。
はい、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます、はい、
じゃ続きまして、堀江康樹宣伝いきます。
はい、
まず、ゾディアックレコード、12月の19、20日、
うん、
場所は、詳しくはツイッターで
、
はい、
はい、
でもう一つ、最近稽古が始まりました、クレアレ、
はい、
うん、
企画団体クレアレさん2回目の出演ですね、
はい、
が、本格的に稽古始動しまして、
はい、
これが、2月になります、
うんうんうん、
で一応まだ、ね、日にちあるんで、これも詳しくはツイッターで、
はい、
ツイッターを検索する際は、はい、堀江康樹で検索するか、ゾディアックレコードで検索するか、
うん、
企画団体クレアレで検索するか、どれかでお願いします、
はい、
そうすれば何かしら引っかかると思うんで、
なるほど、
は
い、分かりました、
お願いします。
はい、チェックお願いします。はい、はい、そしてこの番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしています。メールは初めてサンラジ @gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログは、サンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。
はい、
はい、
そして
はい、
はい、
な
にな
に、クレームですか私に対して。お前もカミカミだったくさに。
お互いにカミカミじゃ、
うん、
もうヤスさんだけだったね。
やめよそんなやめよそんなヤスさんの。
はいはい、じゃあ今回もですね、こんなところでお時間になりましたので、
はい、
また次回も楽しみにしててください。
はい、
はいはい、では行きます。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。